すべての国の福音出版社による、神への唯一の道。私は道であり、真実であり、人生です。私以外の誰も父に行きません。ジョン14節6。神を見つけるための多くの方法が偽りの宗教的な教師によって人々に提供されていますが、混乱の中で、私たちの救い主である主イエス・キリストが、私は道です、というのを聞くのは良いことです。もし私たちが彼の声に耳を傾ける必要がある時があったとしたら、その時は今であるように思われます。私たちが不確かな時代に生きていることを否定する人は誰もいませんが、イエスが最初にこれらの言葉を語られた時、時代は同じように不確かでした。多くの宗教的で伝統的な教えがありましたが、真実はほとんどありませんでした。イエスはパリサイ人、宗教宗派に、彼らが私の律法であるかのように人造の規則を教えているので、彼らが私を崇拝するのは無駄です、と言われました。マタイ15節9節。間違いなく、今日この混乱した世界には、トーマスのように、どうすれば道を知ることができるのか、という質問をしている人がたくさんいます。おそらく彼らはそれを声に出して尋ねていないかもしれませんが、問題は多くの問題を抱えた心の中に同じようにあります。かつて私自身の心と心にその疑いがありましたが、イエスが、私は道です、と言われたとき、それで十分だったので、神に感謝します。アダムがエデンの園で神に背いたときからずっと、人は神に戻る方法を見つけようとしてきました。その男がこれまでに道に迷ったことを否定する人さえいます。彼らは事実上、子供が世界に生まれたとき、それはすでに純粋であり、必要なのはそれをそのように保つことだけであると言います。それで彼らはまさにそれをするために彼らの無駄な努力を続けます。彼らは、もし彼らを教会に連れて行き、彼らに適切な訓練を与え、そして特定の年齢で彼らを教会員として受け入れさせ、やがて彼らを天国に連れて行くことができると考えているようです。ですから、若者を訓練することについては多くの話を聞きますが、若者がキリストを救い主として受け入れる必要性についてはほとんど話しません。もちろん、人が神に戻る道を歩むことができると考えるのは完全に自然なことです。アダムとエヴァがエデンの園で神に対して罪を犯したとき、彼らは裸を隠すために身を隠そうとしました。彼らは神から逃げ出し、庭の木々の中に身を隠しました。アダムが自分の罪を主に告白する代わりに罪を犯したとき、彼は主から逃げました。アダムが神に戻され、神の前で受け入れられるようになる唯一の方法があり、神は最初の一歩を踏み出しました。彼はアダムを探して呼び、木々の間に隠れているのを見つけました。主なる神は動物の皮で衣服を作られました。そして彼はアダムとイブに衣服を着せました。創世記3節21節、主が創作、発見、提供をされたことに注目してください。これには、貧しい罪を犯した罪人に対する神の備えが見られます。イエス・キリストは神の子です。神は彼を世に遣わした方です。神は私たちのすべての罪を神に負わせた方です。彼は私たちのはずの苦しみ、私たちが負わなければならない痛みに耐えました。彼の苦しみは神からの罰だと思っていました。しかし、私たちの罪のために、彼は負傷し、私たちがした悪のために殴打されました。私たちは彼が受けた罰によって癒され、彼が受けた打撃によって完全になりました。私たち全員は失われた羊のようであり、私たち一人一人が自分の道を進んでいます。値する、イザヤ53節4から6節。人はアダムの不従順によって迷いましたが、イエス・キリストによって回復されたと表現されているのを時々耳にします。聖書は次のように述べています。キリストは、あなたを神に導くために、罪人のために罪のために死んだのです。彼は肉体的に死刑にされましたが、霊的に生き返りました。1ペテロ38節。神への道は一つしかなく、その道は規則や規則の体系や行動規範ではなく、天から降りてきて罪のない人生を送った栄光ある生きている人、イエス・キリストを通してです。彼を最も嫌っていた人々でさえ、彼に誤りを見つけることができず、彼を裏切ったユダは、 彼が無実の人を裏切ったことを認めました。マタイ27節4節。ですから、罪を犯した罪のない者が、受け入れられる方法で罪を神にもたらすことがわかります。生きている人はみんな、人吹きの風に過ぎません。詩編39節5節。神の言葉からのこの声明は、私たちがせいぜい弱くて弱いだけであり、神が私たちに求めているのは、神と神の救いの力の必要性を悟ることであることを明らかにしています。健康な人は医者を必要としないので、それは自己正義であり、彼らは救い主を必要としないと思いますが、神は、私たちの最善の行動でさえ、ずっと不潔です、と言われました。イザヤ64節6節。私たちが神の前に立つのにふさわしいものにするためには、私たちの最善の行動よりも良いことが必要です。それには、神との正しい関係が必要であり、私たちがキリストにのみ見出すことが必要です。神はあなたをキリストイエスと結びつけ、神はキリストを私たちの知恵にされました。神によって私たちは神と正しくされ、私たちは神の聖なる民となり、解放されます。1コリント1節30、キリストには罪がありませんでしたが、私たちのために、神は私たちの罪を分かち合い、神と一致して神の義を分かち合うことができるようにされました。2コリント5節21、私たちの罪は私たちと神の間にありますが、イエス・キリストは十字架で彼らのために罰を受け、それによって神を喜ばせました。彼は、今も、そしていつでも、神を通して神に来る人々を救うことができます。イエスは忠実な証人です。黙示録1節5節、そして彼は彼に来る者を背かせないことを約束しました。ヨハネ6節37節。彼に来るということは、単にあなたの罪深い生活から離れ、世界に背を向け、神にあなたを許し、あなたを清めるように頼むことを意味します。あなたが主とその許しを受け入れたとき、主はあなたに彼の平安と喜びを与えてくださいます。親愛なる読者の皆さん、神への唯一の道があります。主イエス・キリストが、私は道です、と言っているのを聞くことができますか？今、ひざまずいて、彼に話しかけ、あなたの人生について彼に話し、あなたが申し訳ないことを彼に伝え、あなたを許し、あなたに罪人を憐れみ、あなたを浄化し、あなたを彼の子供にし、あなたに永遠の命を与えるように彼に頼みなさい。彼はそれをすることを約束したので、彼を信じて、彼があなたの言うことを聞いて仕事が終わったことをあなたの心の中で確信して立ち上がってください。その時言って、もう罪を犯さないでください。あなたが弱いことに気づいたら、主イエスにあなたを強め、罪に対する勝利を与えるように頼んでください。世界のものから枯れようと決心しなさい。そうすれば、神はあなたに世界が与えることのできない平和と喜びを与えるだけでなく、神に仕えることに喜びを感じ、その喜びを逃すことさえないでしょう。世界のものはほんの一瞬ですが、神が与えてくださるのは永遠です。さて、道、真理、そして命である彼に目を向けてください。欺瞞者、サタンはアダムとイブに真実の嘘をつくことによって彼らを騙しました。彼は彼らに自分のものではないものを提供し、彼は彼らに生涯の喜びと死のための悲しみを与えました。偽りの正義、サタンは、罪から立ち返り、イエス・キリストに信仰を置くことによってのみ得られる、イエスの真の義の代わりに、ずっと汚いあなた自身の義として、あなたに偽りの義を提供します。偽りの平和、サタンは、すべての人が神の子供であり、天国に行くとあなたに告げることによって、あなたに偽りの平和を与えます。イエスはパリサイ人に言われた、あなたはあなたの父、悪魔の子供であり、あなたはあなたの父の欲望に従いたいのです。ヨハネ8節44節、使徒ヨハネは次のように書いています。悪魔は最初から罪を犯したので、罪を犯し続ける人は誰でも悪魔に属します。カンノコはまさにこの理由で現れ、悪魔がしたことを破壊しました。神の性質そのものが彼の中にあるので、罪を犯し続けないでください。神は彼の父であるため、罪を犯し続けることはできません。これは、神の子供たちと悪魔の子供たちの明らかな違いです。 彼の兄弟を愛することは神の子供ではありません。1ヨハネ3節8から10、私たちは新たに生まれることによってのみ神の子供になることができます。しかし、一部の人は神を受け入れ、神を信じました。それで、神は彼らに神の子供になる権利を与えました。彼らは自然な手段によって、つまり人間の父の子供として生まれることによって神の子供になることはありませんでした。神ご自身、彼らの父でした。神の王国は、彼が新たに生まれなければ誰も見ることができません。人は肉体的には人間の両親から生まれますが、霊的には霊から生まれます。ヨハネ1節12から13部首と3節3節と6節、サタンはあなたに地獄も神も裁きも復活もないと言います。真理の霊である聖霊は、あなたの罪を示し、世の罪を取り除く神の子である罪の担い手であるイエスを示します。偽りの喜び、悪魔はあなたに偽りの喜びを与えようとし、あなたに世俗的な欲望を与えます。しかし、これらはあなたの魂の憧れを満足させることはできません。ビールも酒もあなたの魂の渇きを癒すことはできません。イエスはサマリア人の女性に、喉の渇きを癒す水を与える健康な生活を提供しました。ヨハネ4節5から13、イエスは命の泉です。私たちが彼から与えられた水を飲むと、その水は私たちの中に、永遠の命につながる生きた泉のようになります。地獄での永遠の悲しみで終わる悪魔の偽りの空虚な喜びに騙されてはいけません。偽りの光、悪魔は偽りの光として現れます。彼は光の天使として現れるのが好きです。彼が倒れる前は、彼は最も美しい天使でしたが、もはやそうではありません。彼はあなたを誘惑し、あなたを捕らえさせるために、罪を非常に魅力的で美しく見せようとしますが、この光は偽りの光です。義の御子イエスが現れると、悪魔の光は消えていきます。神の光は、いわゆるサタンの栄光の醜さを明らかにします。間違った方法、悪魔はあなたを間違った方向に導こうとします。天国につながる唯一の方法があります。イエスは、私は道であり、真実であり、命である、と言われました。サタンはあなたにもっと良い道、多くの人が歩くより広い道があるとあなたに言います。しかし彼はあなたに地獄に通じるその道の終わりをあなたに見せません。あなたが正しい道だと思うのは死につながるかもしれません。愚かな人々はいつも彼らが正しいと思います。賢明な人々はアドバイスに耳を傾けます。義は人生への道です。邪悪は死への道です。箴言14節12節と12部詩15節と28節。偽りの富、悪魔が与える富は偽りの富です。金持ちは騙されました。なぜなら彼が死んだ時、彼は地獄に行きました。ユダは銀貨30枚に誘惑されました。イエスを裏切ることによって、彼は永遠の命、永遠の平和、永遠の喜び、そして永遠の富を失いました。サタンはあなたにパンのための石、卵のためのサソリ、そして魚のための蛇を与えます。イエスには、決して消えることのない永遠の富があります。マタイ7節7から11、もっと多くのことが言えますが、これはあなたのために彼の命を与えた真の羊飼いに従うようにあなたに警告するのに十分です。イエスである魔の光に従ってください。真理の霊、聖霊を受けて、魔のブドウの木の枝になりなさい。悪魔の預言者ではなく、真の預言者であるイエスに耳を傾けてください。あなたの偶像、偽りの神々から離れて、真の神に仕えなさい。真の崇拝者になり、霊と真理で神を崇拝します。イエスは、永遠の命を満たし、与える真のパンです。騙されてはいけません。神は嘲笑されていません。悪魔にもうあなたを欺かせないでください。しかし、私は道であり、真実であり、命である、と言ったイエス・キリストに従ってください。